ちは。
はい、空間日和の日気圧時間第33回です。
イエーイ。空間日和ドラムボーカルのりかこです。
ギターコーラスのまちこです。
ベースコーラスのあるきです。
はい、ちょっと2人に質問していいですか。
唐突ですね。
はい、
いいですよ。
いや、最近ちょっとですね、シャンプーの話なんですけど、私10年前ぐらいからずっと同じシャンプーの、そのメーカー、同じところのをずっと使い続けてきてて、なんか特に不満はなかったんですよ。まあ使ってるうちにちょっとこの口リニューアルみたいなのもあったんだけど、最近結構ガラッと変わって、私が使ってるのはエッセンシャルっていう、
あの
オレンジ色のやつね、
はいはい、
あれ使ってたんですよ。そう最近なんか CM もなんかずっと女の人が出てたのに、嵐の桜井君から出るようになって
そうだっけ。
そう起用されてて、で結構変わったんですよ、ガラッと、
はい、
なんか使い心地悪くはないんだけど、ちょっとなんか、違和感じゃないけどこんな感じないよことがありまして、ふと思ったのが、全然なんかどうでもいいんだけど、みんなどのシャンプー使ってんだろうなっていうの
と、どうでもいい、ちょうど参考になる
聞いてみたいなと思って、なんかこだわりとかあるのかなっていう話です。
あつさん、女の子とかあるんじゃない。
今ハードル上げられ
る。いや、だって村上さんもね、女性で、こういう香りを気にしてそれに使ってんでしょ、ずっと。
そうだね。
ある
そうっすか。私は女子力が低くてですね、シャンプーは、結構なんか遊ぶというか、あれやこれや試しちゃう派なんですよ。
はい、
一応結局これに戻るみたいなシャンプーはあるんだけど、なんかちょっといいなと思って戻れたら、ちょいちょいなんか試したりする
。
で、普段は H&S と
か、ヘッドスパ、
そう、あれを使ってて、指通りが好きなんですけど、スパーマとかカラーリングした時に髪結構痛むじゃないですか、で、自分もこの夏初めてパーマ当てたんですけど、
当ててたね。
うちルリカラーもしちゃったんですけど、髪が痛むなと思って、ちょっとね、
やばい
寝るの、
ね、長いもん。えちゃんですでしょ。
いや、そうなんだけど、
簡潔に、
そうなんだけど、一番これはすげえと思ったシャンプーは、マスターナッツ
を、初めて
聞いた。
海底と、海藻と銅みたいな、
え、汚ね、なんか
違う、
でもなんかすごい良さそう。
ミネラル超入ってますみたいな、もうすごく上等のシャンプーがあるんですよ。
いくらです。
調べてみます。具体的な値段する
。ラサールだっけ。
それ違う、それは名門
シャンプー。名
門とあるね、芸人じゃない、芸能人さんのラサーナ。
ラサーナ、
ちょっとこれは高いけど、お金を払って後悔しないというか、
なるほど、
値段通りの実感が得られますので、
はい、
超おすすめ、で、ハルキさんね、
ラサールね、覚えてる。
違う、
ハルキは何使ってるの。
いや、僕もエイちゃんですです。
あ、一緒。
え、かぶってる。
ちょっと、と思って、で、あとちょっとヘッドスパの略だったって知らなくて、ちょっとビビった。
なぜか、何の略だと思ったの。
いや、なんだろうねと思って、あれちょっと、なんだろう、エイちゃん
です P&G みたいな。
そう、だって P&G 何の略かわかんないでしょ。
わかんない。
アンドギャンブル
だ。知らねえ。すげえ、すげえ。ランクトライ。プロデューサー作んな、お前。ギャンブルってどういうことや。
本当だよ。
海外のプロクター&ギャンブルっていう会社さんがあって。
よく知って
る。オッケー。
わかりました。
すげえ会社なんだろ。
それ参考にさせていただきます。はい。ありがとうございました。
あれなんか、私だけ紹介して。いやいや、まあね、ちょっと。
はい、よかったらリスナーの皆さん
に
も使ってるシャンプーも教えてください。
知って
どういう参考にする。という感じで、今回もゆるく、お届けしていきますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
回はですね、
はい、
ちょっと久しぶりに、まあ、ここ最近ずっとコーナーとかをやってきたわけなんですけど、このポッドキャストで。
やっとね。
そうですね。
はい、いろいろね、コーナーも4つぐらいできたから。
そうだね。うん、
ローテーションで回してきた
感じ、まあ、もういい加減疲れた。毎週毎週考えていかんから、
ね。お題に沿ってね、ちゃんと考えたりしないといけないからね。はい、だから久しぶりにちょっとこう、力抜いてみようかということで。
お、来た
フリートークを。
おーイエーイ、はい、
おめでたいもんでもない。
そうだね。
昔はずっとそれだったからね。
そうですね、当初はね。
しょうもないこと30分くらい喋ってた
よ。ダラダラとね。長く撮ってもアップできないっていう感じだったんですけど。
いやー。うん。肩の力抜くが大事っすよ。
そう。たまにはね。うん。っていう感じで。どうしましょう。なんか近況的なことでも話します？
しますか。
うん。
あら、ハラハラ。
あ、そうだね。最近。うん、あれでしょ、あの、オペでしょ、オペ。
オペオペ。
オペオペの話してほしいんですよ。
聞きたいね。
そう、最近手術してね。うん、そう、それで、もうずっとブログも更新してないんだけど。
うん、
土曜日、今収録してるのが、まあ、今日 12?13?12?13
だ、今日は。
13か。
はい。
で、俺1日に手術したから、そうそう、2週間ぐらいで。
はいはいはい。
術後の経過も良くなってきてるんだけど。
何の手術したの？
そう、あのね、鼻中隔腕脚症っていう病気があります。
鼻中隔腕脚症。
症
と言って、
まあ、ね、鼻の中の骨が曲がってるという病気なんですけど。
ほうほう、
もうね、ガキの頃からずーっとずーっと、ずーっと鼻詰まってて。
でももう悩まされ続けてきた。
だけどもう慣れてから、うん、あの、もうこまして生まれて生きてきてるから、
うん、
普通知らないのよ。
はいはいはい、はい。
だから、それでいいやっていう感じになってたんだけど。
もうそれがデフォルトや。
そうそうそう。もうデフォってたのね、ちょっと。
うん、
で、まあ、そう、親がうるさくて。
うん、
早く治せ、早く治せ。うん、ってのもあって、病院行って、ガキの頃通ってたんだけど、普通に蓄膿って言われて、
う
ん、なんか、点鼻薬の、シュッシュってやるやつをもらうだけだったんだけど、
うんうんうん、
大人になって治せる、今の技術だと治せるだろうみたいな感じで行ったら、うん、蓄膿じゃなくて鼻が曲がってるって言われて。
根本から違ってたんや。
もう すごい、あの、名前を言ったら、病院っていうあの、詐欺な医者で、ね、はいはい、あいつはもう大変ですよ。達郎はあっちでもちろん手術して死にかけてるからね。あそこダメです、あそこ。絶対ダメですよ、皆さん。
そうやったことあるけど、ちょっとあまり良くはない。
あそこ
は
本当に良くない。
これこれ
それで、診断されたのが実は嘘だったと。
はい。
のもあって、まあ、そこで診断したら、うん、まあ、鼻中隔炎、腕脚症だよって言われて、
正しくね。
そう、手術しましょうって言って、うん、マジで、うん、まあ、1時間半ぐらいで終わる手術だったんですけど、うん、えぐかったですよ。
全身麻酔とか受けるんですか？
いや、もう局部麻酔で、うんうん、コンコンコンコンって言って、ハンマーで骨砕いて、摘出して、まあ、あと今後、詳細ブログに書こうかなと思って。
あ、そうだね。
術後の経過とか。ね、まあ、ここでは控えようかなと。
一応ね、あの、18歳未満も読めるように、刺激の少ない感じで。
いやいやいや、そんなスプラッターなことないからね。全然。
注意よね。
全然ないから、そんな。え、それで、まあ、ね、ライブやったじゃん。
はいはいはいはい。
あれしんどかったんだけどね。あの、また詰まってたから、あの時。
あ、そうだね。
念願のヒューマンステージでの、
ライブ、
ね、
別にヒューマンでやるの念願じゃないですよ、別に。
一回流れたじゃない。
台風さん。
ああ、そうそうですね。
ね、やられたか、うん、今度こそって思ってたらね、うん。
まさかの直前に手術を受け、
ね、
で、当日もマスクつけててね。
そう、本当にコーラス死ぬかと思ってた。うん、鼻呼吸できないからね。
そりゃそうだったね。
頑張ったね。
ありがとうございます。
無事乗り切りました。
いいイベントでしたね、
うん。そうだね、楽しかったね、あのライブね。
そうだね、なんか、うん、みんなすごい盛り上がってて、
うんうんうん、
なんかこのフレッシュ、うん、
学生のいいとこだね、
うん、
あの思いっきり音楽を楽しむ感じが、
そうそうそう、
すげえいいよね、
あれの感じだったね、
懐かしかった、なんか
ね、
うん、
なんか音楽愛してます感がすごい
溢れ出てた、
ね、うん、めっちゃいいね、ああいうのやっぱり見てると気持ちがいい、
そうだね、
ね、
あの後ろの方でこうこの腕組んでさ、
うん、
すごい顔して見てるやつがたまにいるじゃん、
いるいる、う
ん、いいんだけど、全然楽しみ方はそれぞれで、
うん、
でもやっぱりね、解放じゃないけど、
うん、
あれぐらいもさらけ出して遊んでのを見た方がやっぱり見てる人も気持ちいいし、ね、
そうだね、
そうだね、あのマッチーの 過激な過激なファンの人やばかったね。
過激なファンの人、
立ち悪いよな。酒めっちゃこぼれてたぞ。
その件に関しては本当にもう申し訳ないんですけど、まあ、みんなね、あの、まあ、職場の方々が見に来てくれて、2回目ぐらいなんですけど、我々のライブに来てくれたのが、
うんうん、ね、
そう。でもまあ、前来てくれた時よりも、ちょっと乗り方は分かってきたんで。前はちょっと緊張してたけど、今回は本当に、もう心の底から、まあお酒の力もあるんですけど、めっちゃ楽しんでくれてて、まあちょっと周りに迷惑をかけたかもしれませんが。
楽しそうだったからね。
でもすごい良かった。乗りも結構なんだろう、自然にというか、楽しそうに乗ってる感じが、ステージから見えて、
ありがたい。
なんか嬉しかったです。
めっちゃ良かったよって。
ありがとうございます。
はい。
本当にお客さんも、ね、この、学生さん、主催してくれた学生さんたちも、なんかみんなほんと雰囲気が良かったね。
そうだね。
ね。で、フライヤーもちょこちょこもらってくれたりとかして。
フライヤーといえば？
フライヤーといえば？
いやいやいや、早く触れろよ。
そうですね、あの、12月20日に、やるぜって言った、あの、アコースティックワンマンライブのフライヤーが完成しまして、
はい。
で、その、この間のヒューマンステージのライブの、で、物販コーナーに置いてたら、ちょっと、もらってってもらって、嬉しいね。
そこが当日来てくれるかな。
もう顔覚えたもんね。
怖っ。
もう全然。
ちゃんと見てたよ、
ね。しかも俺後輩だしね。
そうかそうか、直系の後輩、
ね。分かってるよな、という感じでは伝えた、
ね。いいやつ感じ。
ライブの1週間前ぐらいは、あの、OB として顔出すんだよね。
え？ライブの1週間前？
あ、このアコースティックライブの1週間前ぐらいには OB として、
あの RFC さんに、
RFC に飛んで、あ、俺来週ライブだわ、みたいな。
あ、そういうこと？
そうそうそう。
マジで？超嫌なんだけど、俺知ってるやつほとんどいねえぞ。
いやいや。
いや、でもあの空間日和のベースの人やってなるでしょ。
いやいやいや。
ハルキさん、数々の伝説を残してるかもしれないよね。
かもしれない。
おめえだろ？すごい、あの、変なことやった。負の財産みたいなのはいっぱいあるよ、確かに。
そうなの、負の財産は結構です。
ネオパークかのクジャクからむしった羽とかあるよ。まだあるって言ってた。
いらねえ。
めっちゃ怖かったの。すげえ格好でした。
虐待
ブワーって言ってたから、おらーって。
ひでえ、
クジャクかわいそうだよ。
しかも半裸だったしね、俺。
全く状況がさ、
全然
理解できないよね。
とりあえず株が下がってるだけ。
そう、だから実は顔出しづらいっていうね。
あ、そうか、
そうか、クジャクの。
やば。
クジャクのハルキさんになる。
いやいや、まあそれ一部ですからね、一部。
そうか、そうか。いや、アコースティックライブといえばですね。
はい。
やっぱこれですか。
あ、目の前に、なんていうんですか、これ。ボンゴ。
ボンゴですね。
ボンゴちゃんですね。
ボンゴ。
いやー、ボンゴちゃん、使うのかな。
ね、この話しない方がよかった。
いいよ。まあね、アコースティックっていう生音っていう意味らしくて。だからね。
改まって言うことでもないけど。
一応、あの、辞書で、
はい、
調べてみたんですよ。
そうなんですか。
そうそう、あの、間違って使ってたら恥ずかしいなと思って。
ああ、確認ね。
そうそうそう。だからね、この、やっぱライブステージとは、ライブハウスのステージはね、結構、PA さんの力をいっぱい借りて、素敵な演出をしてもらってるんですが、ほんとね、生、ガチ勝負だからね。
そうっすね。
ちょっと、アコギも使おうかなーなんて。
お
思ってるんだけどね。
知らねえよ。
アコギの弦を自分でまだ張り替えたことがなくて、自分、あの、お父さんの借りてるギターがあるんですけど、そのギターの弦を張り替えたことがなくて、張り替え、自分で張り替えてみようと思って、インターネットで検索して張り替えてみたんですよ。そしたら、なんとその参考にしたサイトの巻き方が間違ってて、見事失敗してですね。
え？で、どうしたんですか？巻き直した。
そうそう、泣きながら、じゃあ、はるきに連絡して、ごめん、泣いてって言って、ちょっと旅立ちを失敗したんですけど、
もうでも覚えましたよ。
ああそうですか。
一度切ったあるげんだからめっちゃ短いね。
でも悪かった。
しかも逆に巻かれてるから巻き目がもうめちゃめちゃでかい。最悪だったな。
ごめんね。いやちゃんとね、うん、インターネットでこう調べて、
うんうん、最初から聞けばよかったみたいな。
そう本当にそっちが、俺そのサイト見たんだけど、その写真では逆に巻いてたのが、うん、次の写真では戻ってたんよ。多分こいつミスったのを、うん、あの何事もなかったかのように違う写真に差し替えてるのね。
卑怯だな。
まあ、あれはもう運が悪いとか、こんな目に遭うんだね。本当ついてない人だな。
初心者だったのかな、その人も。
まあ、
ちゃんと晴れたということで、そのアコギを持って、
ちょっと一回り成長した私を、は
い、見に来てくださいという感じでございますので。
見たかね、金払ってさ、こんなやつのアコギ。
皆さん遊びに来てください、ぜひ。
春日も出るのか。
ぜひぜひ、ぜひ来てください。
巻き込んでやる。
はい。
じゃあ、フリット
ク。こんな感じになるんだね。まあまあまあまあまあ。
そうだね、なんか今すごい。うん、すっきりしてるよ。
あ、ほんと？
あれ。
よし。うん、こんな感じで。
はい。ライブに遊びに来てください。
待ってます。
空間日和の日気圧時間、次回更新は12月3日の水曜日頃を予定しています。はい、エンディングです。
はい、
最後に空間日和からライブ告知があります。えつさん。
はい、空間日和次のライブは11月28日金曜日、那覇アウトプット、ロストインタイム、海北大好き弾き語り、旅行カバンと僕の声と2014各駅停車と若葉マークというライブに出演させていただきます。
はい、
オープン7時、スタート7時半、チケットが前売り3000円、当日3500円、ともにワンドリンクオーダーとなっております。うん、出演がロストインタイムから海北大輔さん、うん、吉村隆さん、うん、空間日和の3組でお届けいたします。
もし
ローソンチケットでも買い求めいただけます。う
ん、はい、はい、それから、それさっきも言ったやつ。
そうですね、
もう一回
あれですよ、あれ、12月20日土曜日、うん、空間日和ワンマンライブアコースティック、こちらがギノワン市プチカフェバーにて、オープン7時、スタート7時半、チャージが1200円、プラスワンドリンクオーダーとなっております。空間日和のアコースティックワンマンライブなんですが、ゲストに男性さんをお招きして楽しい音楽をお届けしたいと思います。皆さんぜひ遊びに来てください。
はい、
よろしく。
くう
春来ちゃう。笑い浮かび飛ばさないんだよ。
普通に聞いてたね。
普通に聞いてた。
じゃあ今日の最後
の最後まとめようか。
春樹さんに言ってもらいましょう。
やりましょうか。
12月20日アコースティックライブ、まあ、年末もまた中々決まってきてるんですが、はい、まあ、詳細も載ってるんでホームページの方に、で中々頑張ってブログつけたりとかしてるので、まあ、よかったらちょっと見てみてください。遊びに来てください。こんなもんだな、まとめなんでね。
という感じで、今日もお送りしてきました。日気圧時間、最後にお聞きくださりありがとうございました。お相手は
空間日和ドラムボーカルのリカコと、
ギターコーラスのマチコと、
ベースコーラスのタヌキです
でした。では皆さん、またね。
またね。
あばよ。